7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, konbanwa. こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。4月11日、水曜日、今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。これで最初のニュースです。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
インドネシアアフリカフォーラムは5億8600万ドルのビジネス契約を記録するについてお伝えします。インドネシア政府が開催したインドネシアアフリカフォーラム2018年はインドネシアとアフリカ諸国との間で5億8656万ドルのビジネス契約を締結しました。このビジネス契約の評価は4月10日火曜日にバリのヌサドゥアでのヌサドゥアバリコンフェンションセンターでのインドネシアアフリカフォーラム2018年の開会式で発表されました。このビジネス契約は総合に有益な具体的な経済協力を反映しており、インドネシアとアフリカの間の経済成長を強化するための協力の始まりです。これらのビジネス契約はその一つはインドネシア輸出入銀行とアフリカ輸出入銀行の間でのいくつかの合意の中で達成されました。それでは次のニュースです。インドネシア、シンガポールはテロ対策の協力を強化についてお伝えします。国家テロ対策庁を通じてインドネシア政府はテロ対策でシンガポール政府との協力を強化する予定です。この協力を強化するための努力は、月曜日にジャカルタの国家テロ対策庁の事務所で国家テロ対策庁のスハルディ・アリウス長官とシンガポールの内務副大臣兼教育副大臣であるライ・チュンハン氏との会合で議論されました。国家テロ対策庁長官は、ライ・チュンハン氏は特にシンガポールの内務省や教育省などの経験する問題の中でのテロ対策の協力を高めるために来たと述べました。スハルディ・アリウス局長によると、シンガポールは過激派に影響を与える教育に関する問題について学びたいそうです。シンガポールも国家テロ対策庁が行う脱過激主義プログラムを高く評価しており、シンガポールの人口とテロ行為は少ないが手本にしたいということです。一方、ライ・チュンハン氏は国家テロ対策庁長官との会合はテロ対策におけるシンガポールとインドネシアの協力を確認するためだと述べました。それでは次のニュースです。ジョコ・ウィドド大統領が2019年の国家予算は人材育成に焦点を当てているについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は2019年の国家予算は人材の開発に使用されると述べました。これは月曜日にジャカルタでの国家宮殿で閣僚本会議の開会式でジョコ・ウィドド大統領が語ったものです。ユスフ・カラ副大統領と内閣の前大臣が出席した会議では2019年の 指標となる上限の保有予算及び2019年の国家優先順位についての2つの課題を議論しました。大統領は2014年から3年半の政権でインフラの開発と投資に焦点を当てています。開発の実現は地域社会のための様々なインフラ、それは道路、港、鉄道、空港などの確立です。大統領によると各省庁は本気で人材育成のための特別プログラムを策定すべきです。それでは最後のニュースです。商務省はアフリカとの協力の強化を省令についてお伝えします。インドネシアの商務省はアフリカの53カ国との協力関係の強化を省令し、その一つは2018年4月10日11日にバリ島のヌサドゥアで開催されている2018年インドネシアアフリカフォーラムです。エンガルティアストルキタ商務大臣は月曜日、バリ島でアフリカは高い経済成長率で強大な市場の可能性を秘めていますが、まだ最大限に開拓されていないと語りました。エンガルティアストルキタ大臣は今がインドネシアが潜在的な市場への輸出とビジネス協力を後押しする時であると主張しました。2017年アフリカとインドネシアの貿易総額は88億5000万ドルに達しました。その総額は前年より 15.49% 増加しました。アフリカに輸出される製品はパーム油、織物、繊維製品、紙、石鹸およびコーヒーなどです。エンガルティアストルキタ大臣によると、2018年インドネシアアフリカフォーラムはインドネシアとアフリカのビジネスマンと政府が経済と貿易協力を強化し、アフリカ諸国との投資と技術協力を促進するためのプラットフォームです。これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日はロックガス攻撃や空からの爆弾投下の問題が、さらにシリアの平和的解決の努力を遠ざけることについてお伝えします。シリア人は未だこの戦争に苦しんでいます。休戦の決定を含む一部の地域での爆撃がなくなることへの希望はまだ実現していません。シリア空軍基地の一つに再び爆弾攻撃がありました。シリア政府はティアス市で戦闘機による爆撃があり、米国によって行われた語りました。ティアスの空軍基地はシリア政府の同盟国であるロシア連邦政府によって使用される基地であると推定されます。政府の同盟国イランは攻撃は米国によって行われたと述べました。しかしワシントンはその主張を認めていません。声明でイラン政府は米国の攻撃は日曜日の化学兵器による攻撃の結果であるという根拠のない理由に基づいていると述べました。イランの公式報道機関イルナで報告されているように、外務省のスポークスマンバハラム・カーセミ氏は米国と西側諸国がダマスカスに対して軍事行動を起こすために 化学ガス攻撃を行ったと報じました。バハラム・ハセミ氏は、化学兵器により攻撃があったという主張は、この事実と一致しないと確認し、イランはバシャル・アル・アサド大統領の支持者であり、米国とその同盟国の支援を受けた武装勢力との戦いに取り組んでいます。バシャル・アル・アサド政府の反対派を支持する国は、ゲリラ防衛の拠点であるローマでの化学兵器の使用を非難しました。ドイツは、シリアのバシャル・アル・アサド大統領政権は、その攻撃に責任があると主張しています。ベルリンから、ドイツ政府のスポークシュマン、スティーフン・セイブット氏は、政府は毒ガスの使用を非難したと述べました。シリア地域への空爆に続く化学攻撃の問題は、シリアの混乱が解決することが非常に困難であることを証明しています。国内での敵対関係が他の国々を巻き込み、非常に多くの一般市民を殺した戦争につながりました。シリア人はその経過を追っています。これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は4月11日に国際労働機関が形成したことから始めます。国際労働機関は1919年4月11日に形成されました。国際労働機関は労働者の権利と義務に関する労働法の規定に関するガイダンスを提供することを目的としている国連の援助を受けている機関の一つです。国際労働機関の今までの成果は、賃金、労働時間、労働者の最低と最大年齢に関する契約を締結し、高齢者に福祉保険を提供し、公務員休暇に関する規定、加盟国が労働立法を決定することを提供するなどでした。次は1951年4月11日にマカーサー元帥は朝鮮戦争の司令官から解雇されたことについてです。アメリカのハリー・S・トルーマン大統領は朝鮮戦争で活動している間にアメリカ陸軍のコマンドからマカーサーを解雇されました。この決定は朝鮮戦争解決のための政府と軍の激しい議論の上でアメリカ大統領によって取り上げました。トルーマン大統領は平和と現状への復帰を選びました。一方、マカーサーは紛争を延長し、核兵器を使って朝鮮戦争を終わらせることができると望んでいました。最後は、ウガンダのイディ・アミン大統領は倒産されたことについてです。 1971年1月15日にウガンダのミルトン・オボテ大統領をクーデターをしてからイディ・アミンはウガンダ大統領として就任されました。イディ・アミンの政権は同意しない人に非常に権威主義的で圧力的な独裁者でした。イディ・アミンはウガンダのすべての外国企業や活動を国有化し、非先住民をウガンダから追放する政策を取った後、ウガンダの以前の豊かな経済は崩壊されました。彼の権威主義的政策のために、ウガンダの住民は滅ぼして、ウガンダの国民解放軍との野党と一緒に、そしてタンザニアの軍隊をウガンダに援助して、ウガンダの首都カンパラを囲まれました。最終的に1979年4月11日に、この攻撃でウガンダの大統領イディアミンに強制的に彼の立場を奪われて、リビアに逃げてサウジアラビアに亡命を求めていました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア語の時間です。今日のタイトルは、大統領が労働集約的システムを使って労かる作業主体です。ジョコビドル大統領は現金制度の下で多くの地域雇用が行われると述べました。大統領によると、このプログラムは地域の雇用促進に効果的です。一方、地域のインフラも建設されています。これは日曜日、4月8日にジョコウィ大統領によって報道陣に伝えられました。ジョコウィドル大統領は、公共消費を増やしたいと思ってパラッとキャッシュを選んだので、購買力が高まった。大統領は、キャッシュワーク数は毎週払い出されると述べました。西ジャワ州では合計711カ所のルピアがあります。つまりお金は西ジャワ州で流通します。ジョコビ大統領はすべての省庁に対し現金アプローチを使用するよう求めています。その後、公共事業所、人民住宅などの各省庁が灌漑経路を建設する一方で、二重鉄道は部分的に圧縮された交通省によって実施されます。これまでバスキハリ無料の公共事業大臣と住民基本法は、インドネシアにおける小規模灌漑事業の数は5000カ所にあり、一拠点あたりの予算は2億2500万ルピアであると述べました。この金額はコンサルタント3000万ルピアと建設費及び労働コスト1億9500万ルピアからなります。利用可能な予算は初期募金外では1.2兆ルピア、5600カ所では1.7兆ルピアです。そのため、インドネシア全土の1200カ所に政府が2兆8000億ルピアで政府を提供しました。一方、公共事業省と自民住宅の中央通信局長エンドラ・エス・アットマウィジャヤは、今年の労働集約型プログラムの総数は 11.2 兆ルピアに上ると述べました。労働集約型プログラムには水資源総局、人間定住総局、 住宅供給と資金調達諸局及び高速道路諸局港に活動が含まれています。その後皆さん、インドネシア語の時間を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、プソナインドネシアの時間です。今日はギリスダクとギリクディスの西ヌサテンガラスロンボクの2つのシーチェンの観光地をご紹介します。リスナーの皆さん、西ヌサテンガラスのロンボクでは、キリという多くの小さな島が散在しています。しかし、多くのキリの中には、今なお美しくエキゾチックな2つのキリがあります。その2つのキリは、キリスダクとキリクディスです。リスナーの皆さん、ギリスダクは美しいビーチに囲まれた小さな島であり、西ロンボク地区のスコトン・バラッグン・メダン村・バットキチュク・スーラックにあり、広さは約30ヘクタールです。小さな島ですが、ギリスダクは白い砂と透き通った水でエキゾチックなところです。現在、多くの観光客がギリスダクを知り始めています。しかし、ギリトラワガン、ギリメノ、ギリアイルなど他の有名なギリと比較して、ギリスダクは静かです。したがって、より静かな雰囲気の中で自然の美しさを楽しみながらリラックスしたい方にとって、ギリスダクは訪れべき場所です。しかし、この観光地は設備がまだ十分ではなく、メニューのほとんどがシーフード料理のレストランがあるだけです。そのため、ギリスダクを訪れる際には十分に食べ物や飲み物を用意することを忘れないでください。リスナーの皆さん、ギリクディスも小さな島です。ギリクディスは西ロンボク島のスコトン島が、または正確にギリスダクの向かいに位置しています。この小さな島は、未だとても綺麗で自然のままです。美しい白い砂で覆われた海岸と、本当に綺麗な海の水が、誰もをいつまでもここにいたいと感じさせます。この観光地には無人島もあります。ギリスダクのように、この場所はまた非常に美しい水中、 パノラマがあります。さまざまな美しいサンゴ礁とカラフルな魚がここにいます。リスナーの皆さん、ギリクディスに行くにはギリスダクを経由します。ギリスダクに行くには6人乗りの小さなボートを借りなければなりません。このボートのレンタル料はギリクディスとギリスダクへの行程を含み30万ルピア、50万ルピアです。この旅はマタラム市からギリスダクまで15分かかります。一方ギリスダクからギリクディスまでは10分です。リスナーの皆さん、これでプソナインドネシアを終わります。明日も魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。それはインドネシアの語講座を紹介し、インドネシア語で会話することができるようにガイドする番組です。インドネシア語講座の番組は、Voice of Indonesia と教育文化省の言語の開発と発達庁の協力によって行われています。今日は季節での会話をご紹介します。リスナーの皆さん、次に季節での会話をご紹介します。
ああ、cuacanya panas sekali.
Ya, sekarang sedang musim kemarau.
Oh ya, di Indonesia ada dua musim. Benar?
Ya, benar. Musim kemarau dan musim hujan.
リスナーの皆さん、いつものように最初にトピックと関連する語彙や表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。cuacanya panas sekali. cuacanya panas sekali. 日本語で天気はとても暑いです。musim kemarau. musim kemarau. 日本語で乾季。musim hujan.Musim hujan, Nihongo de uki, di Indonesia. Di Indonesia. Nihongo de Indonesia de. Ada dua musim. Ada dua musim. Nihongo de hutatsu no kisetsu garimasu. Sekarang sedang musim kemarau. Sekarang sedang musim kemarau. Nihongo de imawa, kanki desu.インドネシアでは乾季と雨季の2つの季節があります。 Tenggi ga utsui to kanjiru bae wa cuacanya panas. Cuacanya panas. Nihongo de tenggi ga atsui ya cuacanya dingin. Cuacanya dingin. Nihongo de tenggi ga samui to iu koto ga dekimasu. Tenggi ga hijou ni atsui to kanjitara keyoshi no ato ni totemo tanggo suika shimasu. Rei, cuacanya panas. Cuacanya panas. Nihongo de tenki ga atsui. Ya, cuacanya dingin. Cuacanya dingin. Nihongo de tenki ga samui. Kyono Indonesia Gokozan no shuryo suru mai ni joki no kaiwa o mo ichido kikimasho. Sono no minasan Indonesia Gokozan o owarimasu.
の広場インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの人気バンドクブランバンドをご紹介します。それでは皆さん、まずはクブランバンドのルパルパタピイガトを聞いてください。
Mari kita nyanyi yuk.
Kecil lagi.
Jangan pusing-pusing.
Kece lagi. Berantem ini yang enggak penting. Kece lagi. Kece mi.
Kuburan bando wa 2001 年以来、インドネシアの音楽業界に存在しています。アメリカでのワールドトレードセンターの事件を記念するため、2001年9月11日にクブランバンドの誕生日として選ばれました。このバンドの創始者は、6人のボーカルのプリア、ギターのラカ、ギターのドニ、ベースのデニ、キーボードのウデ、ドラムのディノであるバンドンのパラヒアガン大学の学生でした。この6人は彼らによって作ったジャンルメタルヒドロリックというジャンルを運ぶことに同意しました。クブランバンドの作品の歌詞は面白くてインドネシア語と地方言語を使用しています。2011年にこのバンドの6人のメンバーは同時にクブランバンドを解散したことがあると認めましたが、その結果として彼らはザ・クープスとして作業を続けています。では皆さん、次の曲はザ・クープスの曲ジェシカを聴いてください。
Bagai air telaga.
テレビ局である音楽番組に出演するときにクブランバンドは視聴者の注目を集めました。面白い歌詞だけではなく彼らの外観もユニークです。多くの人々はクブランバンドの外観はキスというアメリカのバンドから触発されました。しかし彼らの外観は人気なインドネシアのお笑い芸人グループリア・ジェナカから触発されました。ザ・クープスの名前で彼らは異様な化粧とよりカラフルな衣装で出演しています。それでは皆さん、最後はクブランバンドの日曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
sedikit pintu Beautiful country. Check this one out there.
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia または Twitter のアットマーク VOI インドネシアおよび Instagram の Voice Underbar of Underbar Indonesia もご覧いただけます。
RRE ワールドサービス、 Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意見のあること。